して正英賛美歌の543番です。228番です。
Thank you.
私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見てば昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れ家、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞う。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。以上です。お祈りをいたします。天地の造り主である全能の主なる神様、残暑の残る暑い日が続いておりますが、今朝健康が支えられ、こうしてこの礼拝の場へと愛する方々とともに導いてくださいましたこと、 また鈴木先生と共に礼拝が守りますことを心より感謝いたします。どうぞ初めから終わりまで御霊によって支配され導かれる礼拝でありますように、あなたのご栄光がこの場に臨んでください。暑さの中健康を返しておられる方、またさまざまな争いや困難や災害のために苦しんでおられる方、愛するものを失って悲しみの中にある方々、あなたがこうして私たちに恵まれた日々を与えてくださっていることを当たり前のことと思わず、あなたに感謝しつつ、そのような方々のことを日々覚え、私たちにできることを少しでもしていくことができますように、何よりもあなたの救いの御手が、福音がその方々に、そして世界中の全ての人に届きますように、切に祈ります。どうぞ世界中のそれぞれの国や地域の指導者たち、日本の政治を司る者たち、あなたが主の主、王の王であることを知り、あなたの御心を探り従っていくものとしてください。どうぞ御心が天で行われるように、この地上でも行われ、あなたの御国がこの地上に来ますように、このひとときを感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。よろしければお聞きしていただきまして、賛美歌2編の184番、後ろの方ですね、2編の184番です。
詩編から御言葉を聞いていますが、今日は32編です。これはやはり詩編の中でも有名な詩で、悔い改めの詩って言われて、7つの悔い改めの詩があります。6編、32編、38編、51編、102編、130編、143編とございます。その中の一つでございます。ダビデの罪は許されましたが、その罪は恐るべき力を持っています。告白されないとき、ダビデの心は罪の力のために終日うめくほどでしたというふうに書いてますね。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。ダビデは自分の恐ろしい罪を隠そうとはしませんでした。ダビデの喜びはただ単なる心理的解放的な感じでなく、自己満足ではありませんでした。神を喜ばすことを彼は喜びとします。そういう意味ね、これが罪許された者の喜びなのです。そのことをいかに一説です、幸いなことでしょう、損機を許され罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、私は残し続けて絶え間ない嘆きに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰えました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の損機を告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいましたと、切々と自分の罪を告白し許されたのだと言っています。そこまで思わなくてもいいのではないかと思ってしまいますけれども、ダビデは羊飼いでした。その一人の羊飼いが王様に見出され、召し出されます。そしてある時、フィリシテ軍との戦いで、みんなが恐れる巨人ゴリアトを倒します。彼は羊飼いでしたから、この石をこう、なんですか、パンチって言うんですか、で、あの、狼とかなんかを倒してきたから、私がそれをしますって言ってですね、みんなが恐れていたのに、そこに行って、その小石を取って、ビュンとこうしたら、ここに石が埋まったって言うんですね、それで、あの、大男がドンと倒れて、みんなはびっくりしてしまったという話です。それは列王記に書いてあるんですが、サムエル記に書いてありますが、それを読んだら本当に面白いです。で、彼は多くの民衆から称賛されました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったって、みんなが囃し立てます。そうするとサウル王は彼を見込んでたんですけども、妬みがきます。彼を亡き者にしようとします。そして殺そうとして追いかけますから、長い間逃亡生活をします。で、サウル王がやがて亡くなって、彼が王様の席に座についたのです。そして多くの人たちから 喜ばれる王様になりました。ところが人っていうのは怖いもので、とても謙遜な素晴らしいダビデだったのに、自分が偉いものになったのでわからなくなったんですね。ある時お城からいろいろ見てますと、家来の奥さんのバトシバが水浴びをしている。それが素晴らしく美しかった。心を惹かれて早速そのバトシバを呼び寄せます。で、主人のウリア、戦いの最前線に行かせて戦死させるというとても大きな罪を犯してしまいます。神様を敬え、賛美し、本当に謙遜だったためにこういうふうに王様に見出され、そしてゴリアトを倒すような力をいただいたんです。ところが本当におごりが来てしまう。それが人間の弱さでしょう。まあそれが許されたというんですが、ちょっとですね、サムエル記の下の12章ちょっと長いですが面白いので読みたいと思いますから、どうぞ12章開いてください。サムエル記下12章、彼は私は自分の奥さんにして部長というのになっていたところに、12章、主はナタンをダビデの元に使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊の他何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようであった。ある日豊かな男に一人の客があった。彼を訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな惨めなことをしたのだから。ナタンはおもむろにと思いますが、ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻をあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を穴乗り、私の意に背くことをしたのか。あなたは人人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのでは、殺したのはあなただ。それゆえ、剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの罪を奪って、自分の妻としたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の者の中から、あなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、 あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行ったが、私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして死を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていって、まあずっとずっとありますからまた呼んでいただいたらいいですけども、結局ね、ナタンはウリアを死なせて自分の奥さんとしてバテシバを自分のところに置いてたんですね。それを罪だと思ってなかったんです。そこが面白いと思いますね。で、神様がナタンをやって例え話をなさった。そしたらそれはけしからん死罪だっていうんですね。で、ウリアはおもむろにそれはあなただって言ってですね、言われてダビデはびっくりしたと思うんですね。結構ね、自分がしてることは分かんないんだなって私は思います。そこでこのダビデはとっても率直な人ですから、はあ、とってもないことしたって、まあどこかに七日泣いて悔い改めたっていうふうに書かれてますが、そのことがこの歌になったのです。そこの率直さっていうのは素晴らしいと思うんですね。そしてあなたの独説ですが、あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ出る時もその人の通ることは決してありませんというふうに、神様がいつもいつも自分を守ってくださった、守ってくださるっていうことをまた改めて感じたのです。そして神様に目を留めたときに知恵が与えられます。8節、私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴は立てずなで動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。面白いことが書いてあるなと私は思いました。彼の周りにはいろんな家来がいたんでしょう。だけどあなたの周りに分別のないものを置くなっていうその知恵をくださった。馬は引き牛は追えという言葉があります。馬は引かなければ動かない、牛は追わなければ前に進まない。それではなぜ牛に鼻輪があるのでしょう。それは牛にとって一番痛さを感じるところだから。その何か悪いことしたり動こうとしなかったら鼻輪をこう引っ張ったら痛いから、それで動くというやり方ですね。ここで漫談のようなちょっとだけですね、何人かの人にお話したんですが、私は農村伝統神学校っていうところに来まして、牛が10頭いました。豚は200頭とか、鶏はすごいたくさんいました。そこで牛のところにあるときに行かされて、午後から 作業しなければならない、牛のところに行かされて、原田って言ったんです。原田さん、今日は放牧しなさいって言うんですね。広いところがありまして、放牧しなさいって言われてですね、どういうことですかって言ったら、ボスの牛を先にやる。だみんなずっとついていくんですね。で、後からずっとあなたを追っていったらいい、棒を持って追っていったらいいって言われてですね、どうずっと上手に行くんですよ。そしたら、下の大きな広場があって畑があります。で、すごい広いところに柵があって、その隣はよその人の畑です。そこに出ないようにしなきゃいけないんですね。で、私はこう、そしたらですね、そこに着いたら5頭ずつに分かれたんです。5頭ずつに何なんだろうと思ってね。そしたら5頭がね、こっちをちらっと見るんですね、私を。それでバッと駆け出すんですよ。で、これって言ってね、言ったらこっちの5頭をまたちらっと見てね、こっちに駆け出すんです。もう私びっくりしてね、これって言いながらね、やったら、なんどうしてるだろうという係の人が来てくれたから、あんた完全に舐められたってだからからかわれてるんですよ。あれは忘れません。もうこれは ダメですって言ってね、舐められるはずですって言って手渡して助かったんですが、何度もこれ言ってね、もうくたくたになりますね、十何分かそれだけはね、いまだに絵のように覚えておりますが、そういうふうにね、牛はね、リーダーの後にずっとついていくんです。あれは本当にね、驚きました。だけど、まあ違う話ですいません余興みたいなもんですが、まあそういうふうにね、人の言うことを聞かせる、分別のないっていうことをここで言う。神様は人を強制的に力によって神を信じさせようとされるんではなくて、自分から自発的に信じるようになるのを望んでおられる。私たちは親子の愛、また兄弟の愛、友情は決して強制的圧力によっては生まれないということを知ってます。しかし人の社会を見ていると、力を持って相手を制圧しようというか、従わせようとする傾向が多分にございます。そればかりにではなくて、誰でも案外意外に強制されなければ何もできないっていう人が案外います。で、それは大っぴらに言っちゃいけないんでしょうけど、いろんな教派の中で、私はいろんな教派の集会に行ったことありますが、どういうでしょうか。こうしなさい、ああしなさい、まあそういう意味では異端と言われるいろんな商品とかいろんなところの人は、こうしなければならないっていうふうに、こうしたらこうなるぞっていうふうに言われて、それにはいはいって従っていく人がたくさんいる。で、そういうやり方をする方が盛んになるっていうことを見てきました。だから教会の中でも牧師がこうしなきゃいけない、こうすべきだっていうふうに、こう指導性をしっかりしたらいいんだよって言われたことありますが、私は自分でいろんなことを考えて自発的にやらなきゃ何の意味もないっていうふうに思うから、そういう伝道熱心な教父の先生からは、手ぬるい、眠ってるようだっていうふうによく批判されます。いかがなもんでしょうか。学校なんても生徒が先生から叱られないと静かにできない、うるさく注意されると規則を守れない、そこでは自分が自律的に動くことのできない、自分で動くことを放棄しているっていう状態がよくあります。それをそのようになるな、 そのような人はあなたに近づけるなと言っています。神様はあくまで自分の意思で従うことを望まれます。マグダラのマリアが一人の人としてイエス様に接していただいたことを本当に感激しまして、自分の全財産を投げ出して香油を買いました。イエス様は決して強制はなさりません。バルテマイにも治りたいのかと言われて救いの御手を述べられました。その人の思いを大事にされます。そしてあなたの信仰があなたを救ったと言ってください。さあ、そういう意味で神様の広い心、そして強制されてするっていうことを遠ざけなさいっていう言い方、一つの知恵なんでしょうか。ある証のところに一人の人の話がありました。ある人が独立して一生懸命で昼は働いて夜は勉学独学して勤勉で不眠不休の生活をしました。30人から60人の従業員を置くようになります。商売が大きくなるにつれて酒や女に溺れ、多くの負債ができてしまいます。30歳の頃、本当に苦しい日が続きました。やがて離婚し、友人から裏切られ、孤独になって初めて家庭を顧みず仕事ばかりの生活だったことを、悪かったとこの人は気づきます。死にたいと思いました。でも自暴自棄になってはならないと思って街をふらふらしていると教会があります。なんか教会に行ったらなんかあるかもしれないと思って教会に足を踏み入れたそうです。そうすると心安かれ、何度も罪が許されたりっていう聖句が書いてある。またイエス・キリストを受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には神の子となる資格を与えたという言葉に出会います。ああそうなんだと思って平安になりました。それから彼はせっせと教会生活をしまして、誠実は店を閉め、収入の10分の1の献金をし、友人を裏切ったりしましたから、裏切った友人のとこや取引先に対する不正やごまかしがありました。それから異性に対する罪などをどんどん思い出すのです。それは自分の罪を指摘されるっていうことは聖霊が働いてるから。そこで彼はお詫びに行き弁償して回ったそうです。こうして許しをいただき、新しい歩みができたというのです。その人がこの詩を読んで、私のことだ。ダビデが言ってるように、私の罪が本当に重かった。それが許された。なんとありがたいことかと。いかに幸いなことか、その罪を許され、罪を覆っていたいただいたものはいかに幸いなことでしょう。死に戸川を数えられる心に欺きのない人はっていうふうにして、彼は本当に平安を与えられ、解放されました。心からこの詩編の32編を自分の歌だっていうふうに言った。そして自分は商売するの、いろんな人が寄ってくるけども、そういうふうに 自主的に動く人じゃない、人の言うことだけしか聞かない人は退けていけっていうことなんだなって言って、それの知恵をいただきました。彼は実節を、神にすがらう者や悩みが多く、死に寸在する者は慈しみに囲まれ、慈しみに囲まれる、主に従う人よ、主によって喜び踊れ、すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。心の正しい人っていうのは、いつも神様を恐れ従おうとする、その人は喜びを踊れ、喜びの声を上げろっていうふうな気持ちになるっていうことを証の中に書いていました。私たちはそこまで自分が罪を犯してないと思いますが、やはりよく静まると自分の都合で動いてしまい、神様に背いていることが ございます。ダビデのようにすごい自分を、何でしょうか、見ては昼も夜も私の縁を動く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てましたっていうふうに、私の骨はどうかなりそうです、圧迫されてますっていうふうに悩むことはないかもしれませんが、本当にそういう人が許されているということを思うときに、私たちのそれほどでもない罪であっても神様の前に一緒なんだ、そのことで私たちはいつも許されている、なんとありがたいことか、感謝しますという言葉がいつも出てくる、そういう歩みをしたいものだと思います。お祈りいたします。天の神様、今日も残暑で大変な9月の日でございますが、高齢者の方や病気をしている方はどんなに辛いことでございましょう。どうぞあなたが癒しを与え、助けを与えてください。また台風のために長い間停電をし断水になっている地区の方々、どんなに苦しい思いをしていらっしゃるかと心が痛みます。いろんなことが起こってきます。私たちは何でも自分たちの運命でできる、科学の力でできる、切り開くことができると思ってしまいますが、自然の力には勝つことができないことを思い知らされております。その中で犠牲者になった人、不自由な生活を強いられている人を顧みてください。そして助けを与えてください。弱っている人を立ち上がらせてください。病んでいる人を癒してください。愛するものをなくし本当に嘆きの毎日、悲しみの中に押しやられている人を助けてください。世の動きはどんなになるんだろうという不安な動きもたくさんあり、私たちはどうしたらいいのかと思います。矛盾したことがいっぱい広まっておりますが、神様どうぞ世の指導者たちを目覚めさせてください。何が必要なのか、でも誰が自分が悪いことした時に分からなかったように分からないのかもしれない。 様、どうぞどこかで気づかせ、人のため、平和のために使える指導者にしてくださるようにと切に願います。この一週間、あなたによって聖霊を与えられ、隣人に使える器にしてください。主の皆によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。ご祈りの方をお願いいたします。賛美歌の260番下の方のメロディーでございます。よろしければお聞きください。260番の下の方のメロディーです。
いつまでもありますよ。アーメン。
アーメン。